はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの高木秀夫と申します。よろしくお願いします。私はデータプラットフォームソリューションアーキテクトということで、SQL サーバーですとか Azure のデータサービス群などですね、マイクロソフトのデータプラットフォーム群のですね、担当をしております。で、本日はですね、まもなくリリースされます Azure SQL データウェアハウスについてのお話をさせていただければと思います。で、クラウド上にですね、データプラットフォームを構築していく際に最もコアとなってくるですね、このデータウェアハウスの領域、こちらをですね、この Azure SQL データウェアハウスを使って実際に構築していく際にですね、重要となってくるポイントについてですね、お話をしていきたいというふうに思っております。で、この Azure SQL データウェアハウスなんですが、正式名称ちょっと長いですので、今回こちらのセッションではですね、口頭では SQLDW というふうに略称を使わせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、本セッションのゴールですが、SQLDW、こちらはですね、並列分散型のデータウェアハウスになりますので、一般的な RDB とは少し考え方が異なるという部分がございます。で、これをうまく使っていくためにですね、まずはこの仕組みを理解して、そしてその上でですね、パフォーマンスを引き出すための設計ができるようになるというこの2点をですね、本日は持って帰っていただければというふうに思っております。で、それから本セッションの内容ですが、2016年の5月15日時点で公開可能な情報をもとにしております。で、その後にですね、機能が追加されたり削除されたりといったことがある可能性があります。と言いながらもですね、17日に Azure AD の認証とかバーキャラ MAX とかですね、そういった対応のリリースがされてましたけれども、このセッションではですね、5月15日時点での内容のお話になりますので、その点はあらかじめご了承いただきたくお願いいたします。はい、アジェンダ、本日はこちらをお話しします。最初に概要についてお伝えした後ですね、アーキテクチャですとか設計などのお話に入っていきます。で、パフォーマンスを出すために必要なポイントっていうのがいくつかあるんですけれども、その中からですね、今日はこの特にここは押さえておきたいといったような内容を選んでおりますので、こちらをもとに進めていきたいというふうに思います。はい、ではまず最初のテーマに入ります。SQLDW のような、いわゆるビッグデータ基盤がどうして必要なのか、で、それがどうしてクラウド上でなければならないのかといったところの背景ですけれども、一つはデータの爆発的増大というものがあります。スマホとかタブレットの普及ですとか、あとは IoT の加速によって、2020年末までにですね、インターネットに接続するデバイスの数、これが2120億にまで上るというふうに言われています。で、これだけのデバイスが増えてくると、データも当然爆発的に増大するだろうというふうに見られています。で、これだけ莫大なデータをですね、ビジネスに生かさない手はないぞというふうにマーケットが考えるようになってきています。で、一方でですね、こういった背景の中で昨今どんどんビジネスに関するコストの削減が求められてきてますよね。でも、どれだけデータが増加するのか予測もつかないような状況になってきているので、こういった莫大なデータを活用するための基盤、そういったものを作るためにはシステムにはですね、小さく始めて、そして大きく成長させていくような柔軟な拡張性が求められてきているというところになります。そして、そのビジネスにですね、データを活用するというふうな動きからですね、ビジネス要求の変化も非常に激しくなってきてます。で、こういった要求にスピードを持って対応しなければならないといったところがですね、このデータプラットフォームに今後求められてくるものになります。で、こういった要求にですね、応えるためにはどうしなければならないのか。で、当然ビッグデータへの対応ですよね。で、そしてそれをクラウドで実現するというふうな世界ですね。で、これらを実現させるために、マイクロソフトが考える次世代のデータプラットフォーム、 その中核を担うのが、このクラウド型のデータウェアハウスであります、SQLDW になります。本セッションの内容になります。でその他データプラットフォーム関連のセッションいろいろとございますので、よろしければそちらもご覧いただければというふうに思います。で SQLDW なんですが、大規模なデータを処理するために並列分散型のアーキテクチャを取っていまして、台数を増やしたり減らしたりすることによってスケールアウトですとかスケールインすることによって柔軟にそして即座に必要な処理能力に対応することができます。でまた使ってないときはですねサービスを一時停止しておくことによってコストを抑えることもできます。でそういったですねこれからのデータウェアハウスに必要とされるものが結集したものこれが SQLDW になります。でそれではですねこれがどのような仕組みになっていて実際に使っていくに際してはどのように設計していくのかといったところでですね最初の技術的なテーマに入っていきたいと思います。 SQLDW は大きく3つのコンポーネントで構成されているものになります。コントロールノードとコンピュートノードとストレージこの3層構造で1つのデータウェアハウスシステムになります。でコントロールノードですねユーザーからの接続を受け付けたりコンピュートノードとストレージの調整を行うようなクラスターの頭脳のような役割を持っているものになります。でそしてコンピュートノードですねこちらは実際のクエリを実行する部分です。で SQLDW でスケールアウトというふうな場合ですねこのコンピュートノードの台数を横に増やしていくということになります。で後ほどご説明しますけれどもスケールアウトっていうのはこの DWU というふうな単位を使います。でストレージですねこちらは実際にデータを格納する部分ですね Azure のブロブストレージの中にデータベースのファイルセットが格納されています。でこれはですね60個に分散されていてこれをディストリビューションというふうに呼んでいます。SQLDW の最大の特徴ですねこのコンピュートノードとストレージこれらが別のコンポーネントとして分離されているというこのアーキテクチャこれが最大の特徴になります。でなぜこういうアーキテクチャを取っているかというと柔軟なスケールアウトの仕組みと使ってないときに一時停止してコストを抑えるということを実現するためになります。で分離されたストレージの方にですね、すべてのデータが格納されてますのでこのコンピュートノードの中には何も情報を持たなくてもいいというふうな状況を作ることができるようになります。でこれによってですね、データの移動とか準備の処理なしにこのコンピュートノードを増やしたりそして減らしたりするっていうことが簡単にできるというわけですね。で、また使ってないときには一時停止をする機能がありますが、一時停止する場合はこのストレージの中にデータを残したまま、このようにですね、コンピュートノードとコントロールノードこれらを取っ払って完全に持ってない状態にします。で特にこのコンピュートノードっていうのが一番コストのかかる部分になりますからこれによって課金を抑えることができるというわけです。でただしデータの方はですねこちらのストレージに保存されている状態になりますのでストレージに対しての費用は継続して発生いたします。で再開するとですねコンピュートノードがまたアサインされてそして使えるようになるという形になります。で最大の特徴と申し上げたのにはもう一つ理由がありまして他社のクラウド型のデータウェアハウスシステムですねここのアーキテクチャが根本的にそれと違うというところが理由になります。で他社のサービスの場合はコンピュートノードに当たる部分とストレージに当たる部分こちらですねが一体型になってますので例えばこれをスケールアウトしようとして台数を増やす場合このように新しく横にクラスターを作ってでそこに全データをコピーしていきます。 で、コピーが終わりましたら、DNS を切り替えて、新しいクラスターに、アクセスさせるというふうな流れになります。で、データをですね、丸ごとをコピーしなければならないので、かなり時間がかかってしまって、まあ、こういうふうに柔軟にスケールさせることができないというふうな状況になります。で、各ノードにですね、データを抱えているので、このリソースを開放することができなくて、停止することができないということになります。はい、というところの SQLDW、このアーキテクチャが他社との違い、そして大きな特徴になります。でストレージを分離した状態で、コンピュートノードを増やしたり、減らしたりするっていうのはどういうことなのかというところですが、こちらの図はコンピュートノード1台の場合です。でコントロールノードとコンピュートノードがそれぞれ1台ずつあって、ストレージは60個に分散されています。60のディストリビューションに分散されています。でその60のディストリビューションに格納されているデータをこのコンピュートノード1台で処理を担当するというふうな構造になっています。でこれを例えば6台にスケールアウトさせるとこのようにコンピュートノードが6台に増えてますよね。そしてストレージのところを見ていただきたいんですが、先ほどは1台で60のディストリビューションを担当してましたけれども、コンピュートノードが6台になりましたので、この60個のストレージ、60個のディストリビューションを6台で割って1台あたり10個のディストリビューションを担当するというふうな割り当てに変更になりました。でこのようにですね、複数台で分担して1台あたりの処理の負担を下げてですね、性能をどんどん上げていくというふうなことができるわけです。でこの時にストレージの中のデータを移動させる必要はなくて、コンピュートノードが担当する範囲をですね、変更するだけでいいというふうな仕組みになっています。で先ほどから DW というふうな単語が出てきていますが、 DW というのはクエリー性能のパワーを表す指標になります。でクエリー性能というのはこちらに挙げてます3つの性能のことを指していますが、物理的には 100DW あたり1コンピュートノードです。で右側の 100DW あたりの参考性能というのがありますけれども、こちらはあくまでも参考値になりますので、ここでは DW を増やしていくとこのクエリーの性能がスケールしていくんだというふうなイメージを持っていただければというふうに思います。でこれまでお話ししてきました内容を表にまとめたものになります。DW としましては今パブリックプレビューの段階で 100DW から 2000DW まで増やすことが可能です。でコントロールノードこちらは常に固定で1で、コンピュートノードこれは DW に合わせてスケールしていきますので1から、そして今 2000DW が最大なので20台までですね。でそれからデータ分散の数、ディストリビューションですが、これは60個で固定で、そして、コンピュートノードの台数に応じて、1台あたりで何個のディストリビューションを担当するのかっていう割り当てが変わってきます。で先ほどのように、DW100 1台であれば60個全部担当しますし、606台にすると6で割って10個1台あたり10個を担当するというふうな割り当ての仕組みになっています。はい、でここまで基本的な仕組みについてお話をしました。で現実的に使っていく上でですね、考えなければならないという部分は、DW の数を決定することとそれをいつスケールさせるかといったこの2点になります。DW の数の決定については最初は当然ですけれども、できるだけ小さな DW から始めて検証をしてください。でそしてですね、ビジネスの要求に合わせてそれに適したパフォーマンスレベルっていうのはどの辺なのかっていうのを目標を定めてですね、それにマッチするパフォーマンスレベルに DW を調整していくというふうなところがこの DW の値を決定する基本的な考え方です。 ただ本番での利用はですね、最低でも 400DW 以上で使っていただくことを推奨しています。でそれから運用が始まりまして、スケールさせるタイミングですね、それは負荷が変動する場合っていうのは通常は高い負荷を基準に合わせていただきたいんですけれども、例えば月末月初のみにこうピークが来るような場合、そういった場合はそのタイミングに合わせてですね、DW を調整してあげるといいというふうに思います。であとはですね、大量のデータをロードするときなんですが、この処理、後ほどデータロードのベストプラクティスのところでも触れますけれども、DW を増やすことによってデータのロードの性能もスケールさせることができるというところで、この DW をスケールさせるタイミングとして一つ紹介させていただきました。はい、でここまでで物理的なアーキテクチャがどういうふうになっているのかっていうのをお話をしました。で今度はですね、そういったアーキテクチャの上で、その特性を最大限に生かしてテーブルを作っていくにはどういうふうに設計すればいいのかというところに入っていきたいと思います。はい、でパフォーマンスを意識したテーブルの設計を行うには大きく3つのポイントがあります。それぞれ順番に見ていきましょう。でまずは分散方式の選択についてです。60個のディストリビューションに実データが分散されていると言いましたけれども、ここにどういうルールでデータを分散させておくか、とにかくこれが大事になってきます。ですのでこの分散方式を適切に選択しましょうというのがここでのポイントになります。で分散方式は2つあります。でまずはラウンドロビン分散、こちらはですね、均一に60個すべてのディストリビューションにラウンドロビンにデータを分散するやり方です。テーブルを作成するときに何も指定しないとデフォルトでこの分散方式になります。で、こちらの左側の表をですね、例えばラウンドロビン分散で分散させるときのイメージですけれども、このようにですね、均一になるようにデータをこういうふうに格納していくというのがこのラウンドロビン分散方式というものになります。でそれからハッシュ分散ですね、こちらはですね、指定した列の値をキーにしまして、それをもとにハッシュ値を計算して、でそのハッシュ値に基づいて配置するディストリビューションの場所をこう決定していくというふうな分散方式です。でしたがって同じハッシュ値が計算された場合、この場合は同じディストリビューションに格納されるというふうになります。でつまりはですね、このハッシュのキーとして選択した列、これの同じ値っていうのは同じハッシュ値が計算されますので、同じディストリビューションの中に入っていくというふうな形になります。でこの仕組みを使ってですね、分散先を調節することができるというのがこのハッシュ分散方式の特徴になります。データ分散方式それぞれの利用のポイントをここにまとめてます。でラウンドロビン分散ですけども、こちらはランダムにデータを分散させていきますので、例えばジョインみたいにですね、どっかのデータとどっかのデータをこうくっつけるみたいな処理をやろうとしたときに、同じディストリビューションの中にデータがない場合、その場合は同じところに持ってくる必要が出てきます。で同じところでジョインをしていきますので、ラウンドロビンみたいなものだとどこにデータが入っているか分からずに、とにかくこう集めてきて、そしてジョインする必要が出てきますので、こういったデータの移動に関するこう負荷がですね、高くなっていきがちです。ですので、大容量なデータベースでいうとファクトのようなテーブル、そういったテーブルにはあまり向いていません。ただですね、データのロードをするとき、そういったときは一番早いというふうなメリットがあります。しかしもし可能であればですね、まずはハッシュ分散方式を先に検討してください。でハッシュ分散は逆にですね、大規模なファクトのようなテーブルに向いています。で小さなディメンションについてももし可能であればですね、こちらも検討してみてください。でハッシュ分散はですね、同じキーの値を同じ場所に寄せることができますので、 この特徴を使って結合したり集計したりするような処理を最適化させることができます。でどの列をハッシュ分散のキーにするかによって大きく変わってくるんですけれども、パフォーマンスを出すためには特にこちらの2つのポイントが重要になります。データの偏りを回避することとデータの移動を最小化すること、この2つが特に重要なポイントになります。でここからですね、この2つのポイントに関して少し詳しく解説していきたいと思います。はい、ということで次はこちらのポイントに入ります。まずデータの偏りなんですが、これは簡単に申し上げますと、データを60個のディストリビューションに分散させるときにデータ量が偏った入り方をしてしまうということを言います。でこちらの図はですね、まさに偏った入り方をしてしまっている例なんですが、この場合コンピュートノード1とコンピュートノード5、これが担当しているディストリビューションの中に入ったデータ、これが極端に多いというふうな状況になっています。でそして他のコンピュートノードが担当しているところにはデータが少ないというふうになっています。でこういった状況になってしまうと、レコード数が少ないところ、こういったところはすぐに処理が終わって、多いところは処理に時間がかかります。で最終的にクライアントに結果を返していくためには時間がかかっている処理も含めて全部が結果が出てからですね、その結果をクライアントに返していきますので、この時間がかかっている処理も全部完了するまで待つ必要が出てきます。でこういった無駄な待ち時間が発生しまして、このデータの偏りっていうのがこのクエリのパフォーマンスに悪影響を及ぼすということになります。ですのでこのデータの偏り、これを平準化させるっていうのが重要なポイントの一つです。同じ値ばっかり入った列とかデータの種類が少ないような列をですね、ハッシュのキーにしてしまうと、同じところにばっかりこうハッシュの同じハッシュ値が計算されて入っていきますので、こういうバランスの悪い状態になってしまいます。で逆にデータの種類が多くて、でそしてその量も平準化されているときれいに分散されるようになります。はい、それではですね、データの偏りについて実際にデータが偏ってしまう悪い例とですね、平準化されるいいキーを使ったときにどういうふうに分散されるのかっていうのをデモで見ていきたいと思います。はい、それでは画面を切り替えます。少々お待ちください。こちらですね、SQLDW の方に SSDT、SQL サーバーデータツールズから接続した状態になります。でデータの偏りを確認するためにテーブルを2つ作成しています。でこちらのクエリを実行してまず確認してみますが、こちらのクエリをですね、後ほど資料をダウンロードできるようになったときに付録で入れるようと思ってますので、そちらをご確認いただきたいんですけども、こちらを使ってですね、確認をしていきます。はい、こちらを実行します。で結果が出ますけれども、こちら2つテーブルがありまして、ラインアイテムラインナンバーとラインアイテムオーダーキーで両方ともハッシュ分散を使っています。でハッシュ分散で使うキーはそれぞれ違うキーを使っています。でこのテーブルの中に入っているデータっていうのは同じデータを使っているんですが、このハッシュのキーだけが違うっていうふうな状態になってますので、この2つでどういうふうに分散され方が変わるのかっていうのを確認していきます。でまずこの2つのテーブルですね、レコード数を確認します。でレコード数を確認します。で同じデータが入ってますので、どちらも同じ件数になりますけれども、こういうふうにどちらもだいたい6000万レコードぐらいですかね、入っている状態です。 それからハッシュのキーですね、こちらが選んだ列のデータが何種類あるかっていうのを確認してみます。で、L ラインナンバーと L オーダーキーで、こちらの列それぞれディスティンクトを使って何種類のデータが入っているかっていうのを見てみます。はい、こちらを実行します。そうすると、はい、上の L ラインナンバーの方、こちらはですね、6000万レコード入ってる中で、データの種類が7種類しかないというふうな、極端に少ないような状態になってますね。そして、オーダーキーの方です。こちらは1500万種類のデータが入っていると。こちらは多いですね。で、それぞれで、これがどういうふうに、変わってくるのかっていうのを次に確認します。で、実際に確認するコマンドですけれども、DBCCPDWShowSpaceUsed というコマンドを使います。で、まず最初に、先ほどの7種類しかデータがない方の、列でハッシュキーで分散した方のテーブル、そちらを確認してみます。はい、実行します。で、結果、こちら見方なんですけど、一番右の方にディストリビューション ID ってありますけれども、これが60個に分散されたディストリビューションそれぞれについている ID になります。ですので、1から60まであるような形です。で、そしてですね、そのディストリビューションの中に何件のデータが入っているのかっていうのをこのローズで見ることができます。で、ざーっと見てみると、こういうふうにですね、0がいっぱい入っていて、データが偏ってるんじゃないかっていうのはなんとなく分かるかと思います。で、ちょっと分かりやすくするためにですね、この表をですね、ちょっとコピーしまして、Excel の方に貼り付けをしてみます。で、これちょっとあらかじめ作っておいた Excel なんですけど、グラフに出してみたいと思います。はい、貼り付けします。見えますかね。このように、横軸、これがディストリビューション ID、1から60ですね。1から60のディストリビューションの ID になっていて、縦軸、これが実際にデータが入っている行数になります。で、先ほど7種類しかデータがない列でハッシュ分散したと申し上げましたけれども、このようにですね、データの入っている場所、これが7つしかないというふうな状態になります。このようにですね、データが偏って入ってしまいますので、この場合はクエリの実行のバランスが悪くなって、パフォーマンスが悪くなるというふうな例になります。はい、そしてもう一つですね、1500万レコード、1500万種類のデータが入っていた列でハッシュ分散した方の例になります。こちらも同じように実行してみます。はい、こちらはパッと見かなりきれいに平準化されてデータが入っているように見えるかと思います。これも同じように Excel に貼り付けをしてみます。はい、ここに貼り付けをしますと、はい、このようにですね、データの種類が多いと、全部のディストリビューションにきれいに平準化されて分散されるような形になります。こういうふうな入り方をすると、クエリの実行のバランスが良くなって、パフォーマンスが良くなるというふうな形になります。はい、画面を戻します。はい、繰り返しになるんですが、データの偏りが大きいとクエリのパフォーマンスが悪くなってしまいますので、この偏りをなくす必要があります。で、偏りをなくすためには、ハッシュのキーとして選ぶ列、これの値の種類が多いものを選ぶことと、あとは同じ値の行が多すぎるとか少なすぎるとか、そういった偏りが少ないものを選ぶということが重要になってきます。はい、では、もう一つの重要なポイントとして、データの移動というものがあります。で、これはですね、クエリを実行したときに必要なデータが同じディストリビューションにないとき、 こういう時はですね、そのままで処理を実行することができませんので、必要なデータを必要なディストリビューションに寄せるために、このデータ移動というのが発生します。この処理コストがですね、パフォーマンスに大きく影響してきます。ですので、このデータ移動をできるだけ少なくしましょうというのが、この設計でのポイントになってきます。で、データ移動が発生するケースの一例を紹介いたしますが、この図ではですね、ちょっと簡素化させるために、ディストリビューションを2つ表記しています。ディスト1っていうのと、ディスト2、この2つですね。ここにベンダーセールス表と、ストアセールス表という2つの表を作成していて、でそれぞれ、2つにこう分散されていますというふうな状況ですね。そしてこのベンダーセールス表の方は、VS キーという列を指定して、ハッシュ分散させています。でストアセールスの方は SS キーというキーを使ってハッシュ分散させています。でこの状態でですね、こちら右上のジョインの含むクエリを実行するんですが、結合するキーですね、結合するキーは、ベンダーセールス表の方はハッシュキーと同じで VS キーを使っていて、ストアセールスの方はハッシュキーとは違う VID というキーを使っています。でそうするとですね、この内容を結合しますと、結合するキーがですね、違うディストリビューションに入ってきますので、この VS キーの値2というところですね、これを結合させるためにこのようにデータを持ってくる必要があります。で同じようにこちらも同じディストリビューションにないので、このように持ってくる必要が出てきます。でそして移動が完了した後に、そのディストリビューション内でデータを結合して、でそして結果を最終的にマージしてクライアントに返すというふうな動きになります。これがデータ移動が発生するケース、一つの例になります。でそれからですね、一方データ移動が発生しないケースっていうのは先ほどと違いまして、ハッシュ分散で使用しているキーと結合で使用するキーが一致するような場合です。こういう場合データの移動が発生しなくなります。この例ではですね、ウェブセールス表の WS キーをハッシュのキーとして、ストアセールス表の方、こちらは SS キーをハッシュのキーとしています。で、結合するときこちらもハッシュのキーと同じですね、 WS キーと SS キーっていうのを使って、ジョインしますと。で、ハッシュ分散によってですね、同じ値っていうのが同じディストリビューションの中に格納されるっていうことが約束されますので、結合するときこのキーで同じディストリビューションに入っていて、このキーでも同じディストリビューションに入ってますので、そのまま同じ場所で結合を行って最終的に結果を返していくというふうな動きになります。でこの場合はですね、データの移動は一切発生していないので、クエリのパフォーマンスが悪くならないというわけです。で今紹介させていただきました結合をする場合以外にどういう時にデータ移動が発生するかといいますと、他にはラウンドロビン分散を使っている場合ですね。この場合はランダムにいろんなところにデータが散らばってますので、クエリを実行したときにそのデータの移動が発生しやすいというふうな状況になります。それから集計ですね、グループバイとかディスティンクトとかそういったものを使って集計みたいなことをやる場合、この場合もその集計処理が同じディストリビューションの中で完結しないような場合、こういったときにデータの移動が発生します。で移動が発生しないケースっていうのは上記とは逆で、処理に必要なデータが同じディストリビューションの中にある場合ということになります。はい、それではですね、データの移動が発生する場合としない場合、その結合処理を例にとってどんなふうな動きになるのかっていうのを実行プランを使って確認したいと思います。はい、それではまた画面の方を切り替えていきます。はい、同じようにですね、SSDT からつないでるんですが、こちら、また 同じようなクエリでですね、今度結合するためのテーブルを一覧を確認します。はい、でこちらのクエリを実行しますけれども、はい、今度は3つあります。上の2つは先ほどのデータの偏りのところで見ていただいたテーブル2つになります。一番下、オーダーズオーダーキーというのがありますけれども、これが結合する対象のテーブルです。で同じようにハッシュ分散を使っていて、ハッシュ分散のキー、これは O のオーダーキーというものを使っています。で、結合するときのキーはこのオーダーキーというのを使うんですが、1番と3番で2番と3番というふうに結合するときに、1番はこのハッシュ分散のキーと結合のキーが違うようなパターンですね。で2番はハッシュ分散のキーと結合するキーが同じ、一致しているようなパターン、この2つのパターンでどういうふうな実行プランになるのか、どういうふうな動きになるのかっていうのをこれから確認したいと思います。はい、で早速見ていくんですけれども、もうパフォーマンスが悪いクエリって書いてしまってますけれども、ハッシュのキーと結合のキーが合ってない方のパターンですね。 LINE アイテム、ラインナンバーとオーダーズオーダーキー、1番と3番の方を結合する場合、そして結合のキーはオーダーキーを使います。この場合にどうなるかといったところです。で、すみません、こちらですね、エクスプレインというのをつけますと、この実行プランというのを確認することができます。はい、こちらを実行します。で、実行プランの方が出てきます。で XML でいろいろ出てくるんですが、見るべきポイントとしてはこちら、オペレーションタイプっていうところですね。これを見ます。でそしてですね、この中でこちらのですね、シャッフルムーブという実行フェーズがあります。これがですね、データの移動が発生する場合の実行フェーズになります。で全ディストリビューションの中に格納する箱を作って、そしてこのシャッフルムーブというフェーズでデータをこう移動させていきます。でその移動したデータをもとに最終的にこのパーティションムーブっていう、これはデータの移動とちょっと違う動きなんですけど、そのディストリビューション内で実行して、そしてコントロールノードにデータをアグリゲートするっていうフェーズなんですが、ここでディストリビューション内で実行して、最終的に結果をクライアントにリターンしていくというふうな動きになります。でこれがムーブがデータの移動が発生するケースということです。そしてもう一つですね、こちらハッシュのキーと結合するキーが合っている場合、 LINE アイテム、オーダーキーとオーダーズオーダーキー、これのハッシュのキーが合っていて、そして結合の方もオーダーキーを使っている、合ってる場合ですね。この場合に同じように実行してみます。で、実行プラン出ましたけども、同じようにオペレーションタイプの方を見まして、ちょっと拡大します。はい、ざっと見ていきますと、先ほどのようにですね、パーティションムーブという実行のフェーズがないですよね。この場合はですね、データの移動が発生していません。同じディストリビューションの中にデータが入ってますので、データを動かさずに最終的に結果をクライアントに返すことができるというふうな違いがありますというところですね。はい、画面を戻します。はい、データの移動が発生すると、クエリのパフォーマンスが悪くなりますので、これをできるだけですね、発生させないようにする必要があります。で、できるだけその発生させないようにするためには、クエリを実行するために必要なデータが同じディストリビューションに入っているようにすることです。で、具体的にはハッシュの分散で使うキーと、そして先ほどのようにジョインなどで使うキーですね、これを合わせることによって必要なデータを同じディストリビューションに寄せることができるということで、データの移動を防ぐことができます。で、ただ3つ以上のテーブルとか、そういうジョインをすることも結構あると思いますので、そういう場合は常にこうハッシュのキーと結合のキー合わせるというわけにもいかないこともあると思いますので、そういう場合はデータの移動が避けられないということにはなりますけれども、 ただですね、こういうふうに極力少なくするということを心がけていただきたいと思います。はい、でこれまでお話をしてきましたデータの偏りっていうところとそのデータの移動に関するところがパフォーマンスを意識した設計の中で一番重要になってくるポイントですのでここをですねぜひ押さえていただきたいというふうに思います。でそれからテーブルのレイアウトとインデックスについて少し触れたいと思います。カラムストアだけじゃなくてですね、ヒープとかインデックスとかが使えるところがこの SQLDW の特徴でもありますので、これの使い分けについて少し紹介したいと思います。はい、でデフォルトですね、大量のデータをスキャンするような処理に向いたカラムストアっていうふうに呼ばれる列指向型のテーブルを採用しています。で性能面においてもですね、圧縮に関してもこういったデータウェアハウスの処理に適した構造になってますので通常はこちらを使っていただくことを推奨しています。でもう一つ Heap っていうのがありますけれどもこれは普通の RDB と同じ業種項のテーブルです。これはカラムストアに比べてデータをロードするのが早いという特徴があります。ですので例えばですね、テンポラリーのテーブルを作ったり、ステージングのテーブルを作ったりしてですねそこにデータをロードしていくような形でですねカラムストアの、まあ、補助的な感じで使っていただくのが向いているということになります。であとはですね、ピンポイントで行を選択するような処理があるような場合ですねこの場合はインデックスを使うこともできます。でこれを使うとですね、ただデータの相当がかかりまして、ロードが遅くなってしまいますので、使う際には注意していただきたいと思います。はい、以上ここまでの設計のポイントを適用しまして、パフォーマンスがどこまで出るのかっていうのを検証した例をご紹介します。はい、こちらですね、16億件のファクトのテーブルと300件のマスターのテーブルこれをジョインしまして25カラムのグループバイを行って一次集計テーブルに書き出すというふうな処理のパフォーマンスを検証しました。でこちらがレスポンスタイムの結果になりますが一番左これは SQLDW500DW で実行した場合でその隣は 1000DW で一番右は 2000DW になります。でご覧の通りですね DW を増やすとこうリニアにスケールしていくことが分かります。でこのように設計のポイントを押さえてあげるとですね SQLDW の良さが最大限に生かしてですねスケールアウトで性能がぐんと出せるようになっていきます。以上でアーキテクチャと設計のポイントについてお話をさせていただきました。でパフォーマンスというとこういったクエリーの速さこれが非常に大事なんですがバッチ処理全体を見るとですねそれだけじゃなくてデータのロードも非常に重要になってきますので次のテーマではデータのロードに関するベストプラクティスについて紹介したいと思います。はい、ではこちらのテーマに入ります。 SQLDW にデータをロードするためにはいくつかの方法が用意されています。で SQL サーバーでおなじみのものですとかそうでないものもあるんですけれどもこの中でですねポリベースという特徴的なロードの手法があります。でその特徴としましては外部のデータをテーブル外部テーブルとして定義してですねそれを参照して並列にデータをロードしていくというものになります。で実はですねこのポリベースという手法が最も高速なロードの方法になっていてデータロードのベストプラクティスというとこのポリベースを使うことが中心になってきます。で今回ですねパフォーマンスの観点からこのポリベースを使ったデータロードのベストプラクティスこちらをご紹介させていただきます。でその他についてはロードの時のデータの加工ですとかクレンジングですとかそういった細やかな処理が必要な場合などに有効な手段ですのでそういった場合にはですね使用を検討してみていただければと思います。 ポリベースはですね、もともと外部の非構造化データ、反構造化データといった方がいいかもしれないんですけども、そういったデータをですね、トランザクト SQL で取り扱う仕組みとして開発されたものになります。で、SQLDW 以外にはですね、SQL サーバーの2016とか、APS、アナリティクスプラットフォームシステム、旧 PDW と呼ばれるもの、これで利用できる機能になります。で、SQL サーバーの2016と APS、こちらはですね、Hadoop にも接続できるようになっています。ただですね、SQLDW の方はですね、現在のところまだ Azure のストレージのみの接続に制限されてますので、ご注意いただければと思います。で、これを使ってですね、データを実際にロードするためには、まずこのように外部表を作成して、そして Azure のストレージ、ブロブの中のファイルまたはディレクトリ、こちらを参照するというふうな状況を作ります。で、そしてこの外部表を使って Create Table as Select CTAS を使ってですね、このデータをセレクトして参照して、そして新しいテーブルにどんどんこうロードしていくというふうな流れになります。で、データロードにはですね、ポリベースが一番早いというふうに申し上げましたけれども、その理由としましては、コントロールノードをですね、介さずにコンピュートノードが直接この Azure のストレージに接続して、そしてファイルを並列でロードするというふうな動きをするためになります。で、その他の手法はですね、コントロールノードの方にアクセスしてコンピュートノードを介してストレージに書いていくというふうなシングルの処理を行うものになりますので、並列化できるこのポリベースの方が比較して高速になるんだよというのが理由になります。で、ポリベースを使った場合のロードのベストプラクティスを紹介します。2点ありまして、1点目、こちらはですね、ロードのパフォーマンスは DW を増やすことによって上げることができるというものです。で、DW の数に応じてですね、Azure のストレージからデータを読み込むこのリーダーのスレッドが増えていきます。DW を増やすとリーダーのスレッドの最大数が増えていきます。そして 1000DW になると60になるんですけど、ここで一応上限となりまして、それ以上は増えないというふうな仕組みになっています。そしてディストリビューションの中に実際にデータを書き出すスレッド、ライターというものがありますけれども、これはですね、ディストリビューションの分散される数60個に固定されています。ライターは60に固定されています。で、この2つを使ってですね、 DW をスケールさせることによってデータのロードの性能をどんどん上げていくことができるというふうになっています。で、それから2つ目です。元ファイルを分割するような従来型の並列化の手法は使わないでいただきたいというものになります。で、ポリベースの方でですね、例えば大きい1個のファイル、これを読み出すときに、ポリベース側で自動でこう一定のサイズに分割してそれを並列化してロードさせるというふうな動きを取りますので、事前にですね、データを分割しておくみたいな前処理を入れない方が早くなりますというところになります。ただしですね、GZIP みたいな圧縮されたファイルについてはリーダーで自動分割することができないので、この場合はですね、並列ロードをさせたい場合はこの GZIP のファイルを複数作って、それを並列で読み込むというふうなことをやる必要がありますというところですね。はい、以上がデータのロード、そしてポリベースを使ったベストプラクティスになります。はい、で、最後はワークロード管理について、ご説明をいたします。で、ワークロード管理は少し別のテーマも含まれるような形になるんですが、リソースクラスっていうですね、パフォーマンスに関係する部分が含まれますので、その部分だけでも今日はご理解いただければなというふうに思っています。で、ここでワークロード管理っていうのはクエリーの同時実行とリソースの割り当てを管理すること、これをワークロード管理というふうに言っています。 クエリの同時実行ですね、その名の通り、同時に実行できるクエリの数を制限する、制御する仕組みで、これを決めるのにですね、2つの要素があります。1つ目は同時実行クエリという、最大値が32というふうに固定になっている制限と、もう1つ同時実行スロットという DW の値に応じて増減するですね、制限値があるんですけども、この2つの組み合わせ、この2つの要素の組み合わせでクエリの同時実行の制御というのが変わってきます。でそれからですね、リソースの割り当てについてですが、これはリソースクラスというメモリーの割り当てを決める単位がありまして、これを大きくすることによってパフォーマンスを向上させることができるものになります。リソースクラスを大きくするとですね、同時実行スロットを多く使用するよという仕組みがありますので、こちら後ほどご説明をいたします。はい、で今お話しした各要素の関係を表す表になります。ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですが、上の表、こちらは同時実行クエリ、同時実行を示す表になっています。で同時実行クエリは常に固定で32です。そしてその下の同時実行スロット、これは DW を増やすことによって最大値が増加していくものになります。でリソースクラスっていうのはこのスモール RC とかミディアム RC とか、そういったものを言うんですが、このリソースクラスのサイズと、そして DW の数に応じて、消費する同時実行スロット、これの数が変わってきます。で、下の表はですね、そのリソースクラスごとに、使用可能なメモリーの割り当て量になりますというふうな関係がございます。でもう少し詳しく解説しますと、同時実行クエリ、これは固定で32になっていて、同時実行スロットっていうのは DW に応じて変わっていきます。で左側ですね、 DW400 の例で同時実行スロットが16になっています。で同時実行クエリが32なので、クエリの要求自体はですね、32まで同時に受け付けられるんですけれども、実際にクエリを実行するためにセットするこの同時実行スロットっていうのが16までしかありませんので、16以上の同時要求が来た場合はこのようにですね、急に入って待たされるというふうな仕組みになります。で一方でですね、右側の方、こちら DW1000 の場合で同時実行スロットが40になってます。で同時実行クエリよりも同時実行スロットの方が大きくなっている場合どうなるのかというと、この場合ですね、同時実行クエリ、この上限32ですので、同時にクエリ要求が来た場合、この32の上限にかかって待たされる、待ちになるというふうな仕組みになります。でもう一つ、リソースクラスですね、メモリの割り当てを増やす単位ですが、これがどのように関係するかというところですけど、リソースクラスはリソースクラスごとに消費する同時実行スロットのサイズが異なります。ですので例えばこのようにですね、 DW400 の場合ですね、この場合ユーザーの ABC それぞれが別のリソースクラスに割り当てられていて、でそれぞれがクエリを実行すると、同時実行クエリとしてはそれぞれ一つのクエリとして扱いますけれども、実際に実行する同時実行スロットのところに割り当てられると、このリソースクラスが大きければ大きいほどですね、消費のスロットが大きくなるというふうな仕組みになっています。でデフォルトでですね、一番小さいスモール RC が割り当てる量になってまして、何も設定しないでユーザーを作るとこのスモール RC になります。ですのでクエリのパフォーマンスを上げたい場合、結構忘れがちなんですけれども、忘れずに大きいリソースクラスを割り当てるようにしてください。ただしですね、大きなリソースクラスになりますと、同時実行スロットをこのように多く使ってしまいますので、その分このスロットの上限がありますので、同時実行するできる数が少なくなりますというふうに、トレードオフみたいな関係になっているということになります。 で、このようにですね、同時実行数とリソースクラス、これがトレードオフみたいな関係になってますので、利用のケースによってうまく使い分けていくことが必要になってきます。で、小さなリソースクラスに割り当てて同時実行数を優先させるような例としては、複数のユーザーに BI ツールなどからこのデータマートにアクセスさせるような場合ですね。この場合はデータマート単位で同時にいろんなクエリの要求が発生しやすいので、同時実行数を優先するといいということになります。で、大きなリソースクラスを割り当てる例としては、大規模な集計処理をして、そしてデータマートを作成するみたいな時ですとか、カラムストアのメンテナンスなどでリビルドを行うようなですね、処理が重たくて同時実効性が低いような、そういった処理をやるとき、こういうときは大きなリソースクラスを割り当てるといいということになります。で、このようにですね、業務の特性に応じて適切なリソースクラスを割り当てることによってパフォーマンスを上げることができるというのがこのテーマでのポイントになります。で、スモール RC のままに、デフォルトでスモール RC なんで、このままにしていることに気づかずにパフォーマンスが出ないっていうふうな人が結構いましたので、もし上げたい場合はリソースクラスを新しく割り当ててあげるということをやっていただければと思います。で、こちらは参考資料として掲載したものですが、リソースクラスによって管理される操作とされない操作っていうものが存在しますので、こちらはぜひチェックしてみてください。で、詳細はこちらの資料ダウンロードできるようになりますので、それを見ていただくか、あとは SQLDW のウェブサイト、こちらの方のドキュメントで最新版を確認して見ていただければと思います。で、参考になる情報をまとめています。SQLDW のドキュメントですね、こちらはですね、概要から細かいところまでよくまとまってますので、もしお困りの際はぜひチェックしてみてください。で、もしこれから初めて触るという方がいらっしゃいましたら、チュートリアルを一応やってみることをお勧めします。デプロイするところからですね、テーブルを作って、そしてそこにデータをロードして、で、Power BI から接続してグラフを作るみたいなところまで、手順に沿ってですね、実施いただいて、理解しやすい内容になってますので、こちらやってみることを推奨します。で、あとはですね、私たちプリセールスチームが書いているブログもあります。で、こちらはですね、SQLDW だけじゃなくて、マイクロソフトのデータプラットフォーム全般の情報が投稿されています。で、ここに近々ですね、私もこちらに SQLDW の技術情報を投稿する予定でいます。で、今日このセッションでですね、お話ししてない内容ですね、例えば統計情報を作るとかですね、そういった内容も入れていこうかなと思ってますので、もしよろしければチェックしてみてください。はい、最後まとめになります。SQLDW の仕組みですね、こちらはコントロールノード、コンピュートノード、ストレージ、これが分離していて、これによってスケールアウトとか一時停止の仕組みを実現させているということで、それからストレージ、データが60個のディストリビューションに分散されていて、コンピュートノードとどういう関係で動作するのかっていうお話をしました。で、パフォーマンスを意識した設計のポイントですが、60個のディストリビューションにどういうふうにデータを分散させておくべきか、で、そのポイントとしてデータの偏りを回避したり、で、クエリの時にですね、データの移動ができるだけ発生しないようにすること、それが大事だということですね。で、それからデータのロードにおいては、ポリベースを使うとスケールアウトして性能を上げることができるということ、で、そして大きなリソースと同時実行数、これがトレードオフのような関係になってますので、利用のシーンに合わせて適切に使い分けることというところですね。ぜひこちらを設計構築の際に活用いただければと思います。はい、で、こちらの資料をですね、ダウンロードできるようにしましたら、そこにですね、アペンディックスで運用監視とかですね、デモで使ったクエリも掲載しておきますので、よろしければチェックしてみてください。はい、あとアンケート、すいませんけどご協力お願いいたします。それからセッションの後にですね、アスク・ザ・スピーカーのコーナー、こちらの方に私寄りますので、もしご不明な点があればお立ち寄りください。 はい、以上で私のセッションは終了となります。ご清聴ありがとうございました。